こんにちは。最近落ちてるコーヒー豆に超ビビってる桜木彩乃です。ウェルビングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。そうなんです、落ちてるコーヒー豆超ビビってます。わかりますか。コーヒー豆なので、粉じゃないバージョンですね。豆の状態の黒くてテカッとした豆です。それを、私は挽いて熱湯を作ってお家でドリップするっていうのが好きで、毎日の習慣になってるんですけど、その豆をついつい落としてしまう時があるんですよ。落ちてる時、この季節、ああいうなんかテカ、黒、ピカ、ちっちゃみたいなのが床にあると、毎回すんごい自分で再現することのできない高い声を出して、ビビっていたりします。それを自分でやっては、あ、まあ、そうやったコーヒー豆やったっていうのを結構な頻度で繰り返していて、なんか勉強しないなぁなんて自分のことを思っておりました。ということで、今日のお話はですね、全然そのコーヒー豆とは関係ないんですけれども、大嫌いが連れてくる愛してるっていう感情のお話です。これは自分の親に対してだったり、自分の本当に理解してほしい相手、自分のパートナーだったり、自分の家族だったり、先生だったり、先輩だったり、上司だったり、あとは会社の仲間とか親友、友達とかもいるかもしれないです。いい感じの恋愛している相手とかかもしれないです。大嫌いっていう感情を心の中で収まる場合もあれば、もう口に出して大嫌いっていうこともあるかもしれないですよね。この感情が愛してるを連れてきている証拠ですよっていうお話でございます。これを知るとどんないいことがあるか、大嫌いが愛してるを連れてきてるんだよっていうのを知るとどんないいことがあるかっていうと、そのあなたがもし大嫌いっていう感情を抱いている現状があるのであれば、または過去に大嫌いという感情を抱いてそのままになっていて、過去の思い出を思い出した時にまだ胸元あたりがざわつく、なんかゾワゾワする、そんな感情の時があるのであれば、その気持ちがゆっくりゆっくり紐解けてほどけていくんじゃないかななんて思っています。つまり大嫌いが連れてきてるのは愛してるですよっていうことです。あなたはこれまでどんな時に大嫌いという感情を抱いたことありますか？私は子供の頃が一番多いですね。ママなんて大嫌い、お母さん嫌い、よく言ってました。もし過去に大嫌いと思う瞬間があった、大嫌いっていうことがあった、大嫌いと言って叫んでしまった、大嫌いで直接相手に気持ちを手紙とか伝えて、 LINE とかメールとか、昔 LINE なかったけど伝えて、そのままになってるみたいな関係性があったら、その時の気持ち、よかったらちょっとだけ痛いかもしれないけど思い出していただきたいんですよね。大嫌いって自分が思う時って、いつだって求める何かがあったんですよ。そう、私たちは大嫌いだ、あなたなんて大嫌い、お母さんなんてもう大嫌いっていう時って、何か大嫌いという手前でずっとその相手に対して求めているものがあったんですよね。それに気づいてあげると、過去のその辛かった記憶とか、今抱えているどうしようもない苦しい感情とかが、ゆっくりゆっくり紐解いて、何でしょう、ガチガチに固まっていた土たちが砂場の砂みたいにさらーって平面に戻っていく感覚かなって思います。ちょっと詳しく見ていきましょう。例えばさっき私お伝えしたんですけど、昔の私は子供の頃、特に高校生の頃ですね、大嫌いって思うことがよくありました。それは何かというと、応援してもらえなかったからなんですね。応援してもらえなかったんですね。私は塾に通わせてもらうこともできなかったし、その代わり本屋さんに置いてある好きな本を、一冊だったらいいよっていう感じで教材を買ってもらうっていうことはできました。 今だったらもっといい勉強できたんじゃないかなとか思います。塾に行けてる子、なんか予備校とか通えてる子を横目にもうとにかく置いてかれたくないし、どうにかしなきゃ、私の人生今チャンスだから手放したくないという必死な状態があったんですね。でその時に今思ったら応援してくれてたんですけど、私の中では応援してもらっていなかったっていう記憶が残っています。この記憶の差って何かというと、お母さんはお母さんなりに私のサポートを今思ったらしてくれてるんですよね。例えば本買ってくれるもそうですし、うん、高校生の頃バイトできていなかったから自分で参考書買うとかはできなかったんですね。であとは晩ご飯作ってくれる、朝ごはん作ってくれる、お弁当も作ってもらってました。今思ったらえらいことですよ。私だったら、あーお金あげるから学食行っといでって言いそうだけど、お弁当作ってくれていました。お風呂掃除もしてくれてましたね。家事全般全部お母さんがやってくれてました。そんな感じで本当は手伝ってくれていたんですけど、私にとって一つ自分の中で譲れないものがあって、それが私は受験したい大学が本当はあって、そこを受けたいって言ったら絶対ダメって言われた。たったそれだけなんですよ。たったそれだけで、お母さんが支えてくれていたこと、サポートしてくれていたことっていうのが、私の記憶の中では応援してもらえなかったに全部すり替わってしまっていて、そのネガティブな感情だけが私の心を支配してしまっていたんですね。これもったいないことしてるなって思いました。でちょっと余談なんですけど、私たちはどうしても楽しいことが99個あっても1個絶望的に苦しいことがあるとその色に染まります。腐ったみかんじゃないけど、自分の心の中にもう美味しいみかんが99個あっても腐ったみかんがたった1個あるだけで放置しておくと全部腐っちゃうとか、透明の水の中に黒の絵の具を一滴混ぜた、それだけでなんだか濁っていく、そんな感じですね。本当は99対1の割合であるものなのに、なぜか全部が黒になっちゃったりもやもやしちゃったり、本当はいい思い出の方が多いはずなのに、たった一個自分の想像通りにならなかっただけでネガティブな感情に引っ張られていくようにできていたりします。人間関係もそうなんですよね。自分は人間関係が下手くそだとか、コミュ力が低い人間だとか、傷つきやすくって繊細さんで、喋るのも下手くそだから友達少ないって思い込んでいるかもしれないけれども、それはたった一つの事件だけが引き起こしてきた現状かもしれないですよね。本当は友達付き合いって嫌いじゃなくって楽しくって、ああだこうだ喋れる仲間がいて、娘の習い事のお友達とかもそうです。一生懸命になっている方向性が一緒のママと喋る時ってやっぱり楽しくってっていう、あれ私人間関係下手っぴだっけ、コミュ障だっけ、あれ実は違ったのかなっていうようなことの方が多いんですよね。でもその円滑にいっているポジティブな心理状態よりもネガティブの方がインパクト高いです。そんな風になってます。だからこの大嫌いってすんごい威力なんですよ。大好き大好き大好き大好きありがとうが99個の思い出があっても、1個大嫌い、もうこの人許せないってなると、私たちはその人に対して許せないって思っちゃうことがあるんですね。私は子供の頃の自分に対していろいろ言ってあげたくて今ポッドキャストしてることもあるんですけど、本当は応援してもらっていた、でも行きたい大学、本当はここ行きたい、東京行ってみたいって言った時に、え絶対やめてみたいな、もう大学受験でもしなくていいって思ってるのに、大学なんて行かなくていいとさえ思ってるのに、できれば県内の大学にしてよ、それが無理だったらさ家から通える大学にして、しかもうちそんなにお金ないから国立の一択だよみたいな、えもう限られてるやんって思ったんですよね。うち田舎だったから全然選べなかったです。今住んでる大阪の町だったら選べます。チャリでちょっと漕げば大阪公立大学あるし、電車ずっと乗っとけば関学とか同志社とかにもたどり着けるし、選びたい放題やんとかって思っちゃうわけなんですよね。いいなって思いました。その時の私はただただもう好きなだけやっていいよ、できるだけ挑戦していいよ、やってみなさいっていう言葉だけを待っていたから絶望しちゃったんですね。私のこと嫌いなんだとか、私の人生 なんか主導権握られてる気がするとか、まあ、そりゃもう未成年だから当たり前なんですけどね、未成年だから今思って当たり前なんですけど、そう稼いでもないくせに、あ、私にお金出してくれないんだとか、私の人生どうでもいいんだとか、私この先もお母さんの言う通りに生きなきゃいけないんだとか、そのくらいまで思ったことがありました。なんか悔しくって苦しくって、こんなに勉強してなのに行きたい大学受けさせてもらえない、こんな理不尽なことってあるんだなみたいな感じで思ったことあるんですよね。で、親からすると私を手元に置いときたかったっていうのは一番大きな理由だったそうなんですよね。でもそんな中で私は応援してもらえない相手に対して、もう大嫌い大嫌い、あの人性格変わればいいのに鬼ババアみたいな感じでよく思っていました。思っていたし多分言ってたんだろうなって思います。クソババアは多分言ってない、クソババアは言ってないけど、鬼ババアとか分からずやとかケチとかめっちゃ言ってた記憶が私の中でありますね。そのくらい戦えるだけのことをやって、それでもダメだったら仕方がないっていう折り合いをつけた記憶があります。でもこの時の私って大嫌いで、はい終わりじゃないんですよね。大嫌いのその向こう側の感情に本当は気づいてあげた方が良かったなって思います。大嫌いの向こう側っていうのは、本当は一番応援してほしい人に頑張れって言ってほしかっただけなのに言ってもらえなかった、私って居場所ここじゃないのかもしれない、寂しい、辛いとか、本当は大好きなのに大好きなのに大好きなのに、なんで私の話聞く耳持ってくれないんだろう、辛いとか、私お母さんのこと信頼してたのに、あれ応援してくれないの、どうしたらいいのこれから、私未来が分かんなくってすっごく苦しいとか、ただただあそうなのねっていうノージャッジの言葉だけが欲しかったとか、ただそこにいて欲しかったとか、不運でいいから聞き流してほしい、それでもいいから自分の話を最後まで聞いてほしかったとか、いろんな思いがあって、自分から出てくる感情をそのまんま伝えたら伝えた分だけすぐに、え、ダメです、絶対無理です、やめてくださいみたいな、そんなことばっか言われて、あれ私誰の人生生きてんだろうな、苦しいな、なんで分かってくれないんだろう、とっても悲しい、腹立つで、いろんな感情が心の中にあったはずなんですけども、その感情っていうものを持っているっていうことを相手に伝えたくて、私たちは言葉とか態度を使いますよね、表現とかも使いますよね、ドアをガンって閉めたり、なんか足音を荒くしたり、晩ご飯残したり、なんかちょっと嫌がらせですよそういうのをして、私怒ってますアピールとかしますけど、もう言葉じゃないと相手には結局伝わらない。でもその言葉で相手を動かそうってするときに、私はその当時高校生だった私はどう表現していいかわからなくって、相手にとにかく私悲しんでるとか、私怒ってるとか、私の言う通りにしてほしい、ただ応援してほしいだけっていう、なんかもういろんな感情が、本当は愛してる、分かってくれない、でもお母さんのこと大好き、大好きだから応援してほしいのっていうことだけなのに、一番相手にインパクトを与える言葉がきっとこれだって思って、大嫌いって言ったりする。そんな経験ありませんでしたか？なんて言ったらいいかわかんないけど、相手に対して私悲しんでるよ、怒ってるよ、腹が立ってるよ、あなたが変わってよ、ねえ私の話聞いてよっていう、全部まとめて大嫌いって言ったりするんですけど、この大嫌いっていう感情、言葉、発言、叫び、いろんなものは結局愛してるなんですよ。あなたが特別だから、あなたは私にとって特別な存在だから、こうしてほしいんだよっていう自分の本当の願いがあったり、こうしてほしかったっていう思いが隠されていたりしますよね。でも上手に自分で自分の感情を味わえていなくって、え、この感情って何、よくわかんないんだけど、ごちゃごちゃしてるとか、言語化表現ができなくって苦しいとか、いろんなことがあるかもしれないです。でもそれも全部まとめて、本当は愛してる、愛してるんだよって、私愛してるからあなたにこう言ってほしかった、私愛してる、あなたのことが特別だからこんな思いをあなたにぶつけたいと思っていたっていう、そっちの方が本当は重要なんですよね。特別な相手だからそこまでエネルギーをかけて表現して伝えようとするわけですよ。ってことは、あなたが大嫌いとか、 え、もうこの人めみたいな感じで燃え盛るような怒りの感情を抱く時っていうのは特別な存在だなって思います。思っていくと、今日という一日っていうのがどれだけ貴重なことなのか、そしてどれだけネガティブな感情だったとしても味わう価値があるのか、楽しむ価値があるのかって思えていくんじゃないかなとも思います。この世は全て奇跡です。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。